タヒチ島の話がありました。本当に夏休みぐらいそういうところ行ってのんびりしたいなと私は思うんですけども、ちょっとタヒチまでは行けませんので近くで我慢しなきゃいけないかなと思っております。ケニアにおりました時にある用事でモーリシャス島ってとこ行きました。ちょっと似た感じで、本当に地上に楽園があればこんなところかななんていうことを思いまして、また行きたいななんて思っておりますけども、叶わぬ夢であります。はい、今日は御言葉を開きます。ここに、ヤコブの手紙の、第一章の5節から8節までが記されております。で、聖書をお持ちの方は聖書を読んでもいいし、お持ちでない方はこれを見て一緒に読んでみましょう。 1-3、 あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。はい、この中に知恵の欠けた人がいるならと書いてあります。いるならと書いてあるんですけども、どうでしょうか。まあ大体普通、俺はもう知恵が一つも欠けたことがないので大丈夫と思う人はいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですね。もう自分は知恵に満ちておって何にも必要がないと思う人ほど愚かですので、ですから欠けたと思う人はほとんどじゃないかなと思います。私たちみんなが欠けたなという自覚があると思うんです。引きなことで言いますと、私はコンピューターっていうのは人から教えられたものをその通りにすることができるんですけれども、新しいことを学んだりプログラムを作ったりということは全然できませんで、そういうことができる人がいるとすごいなという感心して自分が知恵が欠けてるなと思います。それからこのあれですね、携帯でも私が持っているのはこの間もお話しましたけれども、もう本当に二方通行だけでございまして、今日は何時頃帰るから夕食の支度を、それしかないんです。もうそれが何の使用目的がございませんけれども、もう今の人は iPod であるとか何とかこうタタタタタとこうやると全てがもう何もかもができるというのは見るとすごいな、私はもう本当に知恵が欠けてるな。だから私は話がまあ仕事ですけれども、上手に話すことができる人を見ると、ああ自分はどうも下手くそだなというふうに思います。で、もしキリストがサラリーマンだったらという本がありますね。鍋谷健一さんという人が書いてる本です。その中で派閥構想に巻き込まれそうになったらという、多分著者の経験に基づく話が載っております。詳しい話はしませんけれども、そういうもうなんとか自分の上司と元の上司とが派閥構想をして、そのどっち側につこうか、どっちについたら得であろうか、まあいろんなことが具体的な話がありまして、その中でいかにして本質というものを見抜いて、そして目先の保身とかあるいは利益にとらわれないで筋道を通すためにはどれだけの知恵が必要かということがその本の中に汲み取ることができます。まあシチュエーションはみんな違うわけですけれども、私たちはいろんな生活の場で仕事の場で知恵というものを必要としています。で、聖書は本当の知恵って一体何だろうか。それはただ単に実際的なことについて頭がくるくると回転するということではなくて、聖書が語っている知恵は純粋な心とそれに導き出されるところの弁別力、わきまえる力のこと、それを知恵と言っているようであります。人を見極める力、あるいは物事の性質を見極める力、あ あるいは目的を到達するための道筋を見極める力ですから、純粋な心、そして物事をわきまえることができる力。ヤコブという人がこの同じ手紙の終わりの方にこう書いてあります。上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。知恵というものはこういうものだと言ってるんですね。普通私たちが考えている知恵とはちょっと違うと思います。ですから、どんなにたくさん知識を蓄え、頭が切れて人が羨むような頭の回転が速い人であったとしても、その心が曲がっておりますと、その頭の回転が悪いことに使われて、最後は墓穴を掘るということになります。2日ぐらい前だったか、有名な大学の学生、あるいはすぐ卒業したばかりの人が、株価を分析するコンピューターソフトを開発したまでは良かったんですけれども、それを利用して株価を操作して、何億円か儲けて、しかし法律違反で逮捕されたという記事がありました。まあ頭が悪くて問題じゃなくて、良すぎて問題、良いのはいいんですけれども、曲がってしまった心に宿った知恵というものが人を滅ぼす例であります。本当の知恵というのは、聖書によれば、全ての知恵と知識の源である神を恐れること、そしてその神が考えなさる方向でものを見たり考え決断を下すこと、これが聖書が語っている知恵ということです。先月まではヨセフの生涯をずっと学んできましたが、彼は神が共におられるので、彼のなすことはみんな成功したということが聖書に書かれています。みんな成功したってすごいことだと思います。で、もう少し分析的に言うと、ヨセフは神が考えなさる方向に従ってものを見、考え、決断を下すことができる。だから彼のなす、家業、あるいはビジネス、あるいは全てのことについて成功を見た。まあ、こういうビジネスマン、こういう学生、こういう社会人というのが求められていると思います。で、聖書は、今ヤコブは、知恵は神からいただくものですから、彼は、その人は第三節に、誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられますと。だから、お祈りをすることが、お願いをすることが、その知恵をいただくことだと言ってるんです。で、ここでも例えお話します。ソロモンという王様がありました。で、ダビデというイスラエルの建国の指導者の後を継いで、しかもたくさんいるってことは、いろんなことを物語ってるんですけどもね、腹違いのお兄さんがダダダダとたくさんいる、そういう家庭の、もう末っ子ではないけど、まあ末の近いぐらいに生まれた、そのソロモンという人が、その兄貴を差し置いて、若くして王様の地位を継ぐわけです。で、彼は就任直後にもう切実にこう祈りました。神様、私は若い子供みたいなもんで、何をどうしていいか分かりません。私に与えられた責任というのはものすごく重いものです。神に選ばれた神の民、何千何万という人たちのケアをするということは、もう考えただけでも私はもう両肩が重くなって、肩が張ってしまいます。潰れそうです。どうか私に物事の善悪をわきまえる心、弁別する力をください、どうかよろしくお願いします。彼はただそのことだけをお祈りした。で、神はこの祈りを喜んで、ソロモンに非常に豊かな知恵と英知と、海辺の砂浜のように広い心とお与えになったと聖書は書いてあります。ソロモンに勝る知恵者はいなかった。で、なぜ彼がそうなったか、単純に彼は自分の愚かさ、あるいは無知、 そういうものを告白して神様助けてくださいとお祈りしたからです。このへりくだりを神は喜ばれたわけです。もしソロモンがですね、どっかの総理大臣と言っちゃちょっと申し訳ないけど、俺は何でも知ってるぞって、俺のお父ちゃんは偉大な王様だ、私はそのお父ちゃんのもとで帝王学の、ね、教育を受けたんだから、私の知ってる、私は何でもかんでも知ってるぞと、その辺の生まれ骨とは全然違うぞというような自負心を持っていたら、これは鼻持ちにならないという感じですよね。まあ、私たちがこんな傲慢にならないように主の助けを乞いたいと思います。ヤコブは付け加えて、お祈りをするときに疑わないでお祈りしなさい、神様これはお祈りしますけどうまくいったらどうぞください、でもうまくいかなくたら私の方で何とかしますから、と。私たちお祈りするとき、例えばこう二股でお祈りすることありませんね、当たるも八卦当たらぬも八卦と言うんじゃないけども、まあ神様与えてくださったらいいけどね、与えられなかったら何とかこっちでやりますから、そういう気持ちでお祈りしちゃいかんと言ってるんですね。神様どうぞ与えてください、あなたは与えてくださることを信じます。彼はその疑っている人は風に動かされている波のようなものだ、神が十分である、自分自身は全く不十分であるということ、これをはっきりと理解しつつ、神の全能とそして神の善ということを 100% 信じてお祈りをしたいと思います。私たちはしばしばお祈りしながらも、少し心の中で、与えられなかったら困るな、その場合にはこういうふうにしようかななんていうようなことを、この第2第3の道を考えつつお祈りすることがなきにしもあらずではないか。疑わずに祈りなさい、主が与えてくださる。でそれに少し付け加えて、御言葉と短いお祈り、これは朝ごとにするきちんと時間を取ったお祈りに加えてですけれども、それのお祈りの必要を聖書は語っています。詩編の119編にはこう書かれています。これはとっても一見傲慢に聞こえる言葉なんですが、98節から100節ですけれども、あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。私は私のすべての先生よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。つまりこの人は聖書の言葉をしっかり守っているから、私は先生よりも賢い、老人よりも賢い、誰よりも賢いって言ってるんですよ。さっき私が言ったこととちょっと反対みたいな言葉です。でもこれは事実なんです。本当は彼がそれを言えるのは自分が賢いって言ってないんですね。神の言葉の中に知恵があるからだ。つまり神の言葉の中に神の思いは何か、それを私たちが自分の思いとなるまでに毎日読み、思い巡らし、暗記し、そしてそれを実行していく、これが大切です。ここに座っていらっしゃったはずの、いつも座っていらっしゃる、今日だけ言いませんね、三森さんは糖尿病で目が見えないんですよ、ほとんど、まあ、教会によくぶつからずにいらっしゃると思いますが、まあ、一周祈祷会と礼拝に欠かさずいらっしゃる。でも聖書は全然読めません。それでCD を与えられてですね、もう創世記からもう本当に繰り返し繰り返しもう聞いてらっしゃるんですから、ほとんど聖書を丸暗記してらっしゃるんですよ。もうすごいもんです。一度試したことがありますが、このところちょっと行ってみて、ドーッ、このところ行ってみて、ドーッとお話をしてくださるんですね。すごいと思います。まあそのくらい私たちが聖書の言葉が自分の中に血となり肉となり自分の思想になるまでに、私たちが御言葉を学ぶことによってこの知恵というものを与えられることであります。もう一つは日々のお祈り、物事を決めなければならないときに一呼吸置いて主の導きを求め知恵を求めることであります。 ネヘミヤという人がいましたが、王様に何でもあなたの言うことを聞いてあげるよ、あなたの願いは何だと聞かれたんです。彼は王様の検釈官ということで、いわゆる高級役人ですから、そういうチャンスがあったんですね。その時に彼はパッと答えないで、王様ちょっと待ってください、彼はそこでお祈りしたか別室にいたかは書いてありませんけども、一呼吸置いて神様に何を王様に何を求めるべきかということに知恵を与えられて、それで彼は王様、私がこれから国に帰ることの許可をください、それからもう一つそれを警護するところの人たちをください、それから城壁を建て直したいんですけれども資材をください、相当欲張ったことを言ったんです。王様よ、 OK 全部聞いてやるよと言って、それでネヘミヤのあの城壁の再建というのが始まったわけです。私たちがいろんなことで右にするか左にするかということを決めなければならない時っていうのがあると思います。事業を経営していらっしゃる方もそうでしょうし、あるいはその他の方々でも、どうしようかなというようなチョイスがあると思います。この会合に出るべきか出るべきでないか、この事業を進めるべきかとどめるべきか、右の方がいいか左の方がいいか、いろいろな選択があると思います。その時にこっちの方が良さそうだ、計算をしてはいけないとは聖書は書いてありません。しても良いのですけれども、その前に短いお祈り、担当と言います、人を指す担当じゃないんですけど、短いお祈りをする習慣を私たちは身につけたいと思います。なんだろうあの人、なんかベツベツゴモゴモやってると思われてもいいですから、でもすぐに答えないで、ちょっと一呼吸置いて、神様どうしたらいいでしょうね、あなたの導きをくださいという、これが知恵を求めることだと思います。このような主が祈りに願いに必ず豊かに応えてくださることを信じて、今週の歩みを続けたいと思います。きっと今週もたくさんの判断決断という選択というものを迫られることでしょう。その時に自らの浅知恵でものを選ぶのではなく、主よあなたの道を教えてください、知恵を与えてくださいという祈りを持って一週間をスタートしたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちは本当に知恵の乏しいものであります。物事を見極める力も洞察力も欠けております。しかしあなたが持っておられるものの見方を教えてください。あなたが願っておられる方向性をはっきりと示してください。自分の利益やあるいは名誉を求める利己心を全く清めて、神様の喜ぶことを喜ぶ純粋な心を与えてください。あなたがそれを成してくださることを信じます。今週一週間の歩みの中でそのことを求めつつ歩むことができるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。